ヨハネの手紙3、5から8。愛する者よ、あなたは兄弟たち、それもよそから来た人たちのために誠意を持って尽くしています。彼らは教会であなたの愛を証ししました。どうか神に喜ばれるように彼らを送り出してください。この人たちは皆のために旅に出た人で、異邦人からは何ももらっていません。だから私たちはこのような人たちを助けるべきです。そうすれば真理のために共に働くものとなるのです。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
新しい週を迎えて、また皆さんと共にですね、この場に集い、主を礼拝できる恵みを心から感謝しております。おかげさまで手術も片目だけですよ、まだ、無事に終わりまして、こうして皆さんの前にも立つことができております。もう片目が来週ありますけど、続いてお祈りいただけたら幸いに思います。よろしくお願いいたします。今週はこのヨハネの手紙3、これ今皆さんと一緒に学び始めておりますが、その5節から8節の箇所、ここからですね、神様のメッセージを共に聞いていきたいというふうに思います。ここまでのところなんですが、著者であるヨハネはガイオという人物に対して、愛する者よとこう呼びかけてね、この手紙を書き始めて、あなたの魂が恵まれているように、あなたが全ての面で恵まれ健康であるようにと祈っていますと、これは励ましの言葉ですよね。そしてさらに、あなたが真理に歩んでいることを私は非常に喜んでいますね。まあ、これある意味ガイオのとガイオのその働きを称賛しているところなんですね。まあ、真理って言ってますが、真理っていうのはイエス様のことだってことを何度もお話ししたと思うんですが、長老ヨハネにとってこのガイオが信仰によってイエス様と共に歩んでいるっていうことは、もう何にも変えがたいほど 大事な、そして喜ばしい、そういうことであったっていうことでしたね。これはまあ前回ね、学んだところですね。そして今日なんですが、この5節からは、その真理であるイエス様と共に歩んでいるガイオが、具体的には何をしていたんだろうか。何をそんなにヨハネが称賛するようなね、ことをしていたんだろうか。そのことが記されているところなんですね。もう一度5節と6節を読みますが、愛する者よ、あなたは兄弟たち、それもよそから来た人たちのために誠意を持って尽くしています。彼らは教会であなたの愛を証ししました。どうか神に喜ばれるように彼らを送り出してください。ちょっと説明がいるところだと思うんですが、この頃の教会、まあ、初代教会の時代には、まあ、各地にこう教会が散らばっていたわけで、その教会の間をですね、その教会から教会へと旅して巡り歩いて、福音を告げ知らせ、そして御言葉を教えて回る、そういういわゆるこう、まあ、巡回伝道者と言われるね、そういう人たちがいたんですね。で、彼らは使わされて、群れから群れを行き巡りながら、行く先々で御言葉を語って、人々を救いに導いたり、教会を立て上げるための務めを果たしていたわけです。で、他方でですね、そういう巡回伝道者たちを、神様の働き人として迎え入れて、もてなして、そして再び次のところへこう送り出すという、そういう働きをした、人たちがいたわけなんですよね。それがまた当時の教会にとっても大切な奉仕でもあった。で、ガイオはそういう巡回伝道者たちを迎え入れ、もてなし、送り出すという奉仕を忠実に果たした人物の一人で、そのような彼の振る舞いは愛の奉仕として、まあ、教会の中で覚えられていたということなんですね。新約聖書においては、福音が広く全世界に述べ伝えられていくときにあたって、人っていうのが重要な役割を果たしています。神様は人を選び、そして使わされるわけですよね。そして用いられるわけです。何よりも、実はイエス様ご自身が天の父なる神様によって使わされたお方としてこの地上に来てくださった。そうですよね。そして、キリストは神の御子、油注がれたメシアであられたわけですが、そしてイエス様が地上を旅人として歩まれたのと同じように、天に上げられた後ですね、助け主の聖霊が来てくださって以降は、イエス様に代わって使わされた者たちが旅をして、世界各地に福音を告げ知らせるようになっていった。福音がだんだんこう広がっていったってことですよね。そうやって教会が生み出されていったわけですね。 そしてそういう聖霊による福音宣教の技を、まあ、背後でというか、陰でというかね、支える、そういう務めを果たしたその一人が、ここに出てくるガイオという人物であったということなんですね。お分かりいただけたでしょうかね。神様から使わされて、宣教の働きに専念する奉仕者たちの生活を支えることは、まあこれいつの時代でも大切な、課題であったと言っていいと思うんですね。旧約の時代から一貫して、神様に身を捧げて生きる者たちは、その神様ご自身によって養われるという、そういう原則があったと、聖書にはね。そう言って間違いないと思います。具体的には、神様に従う者たちの群れによって支え、そして養うというやり方で、それがなされていったということですね。例えば、エジプトを脱出して約束の地に入ったイスラエルの十二部族、皆さんも、思い出していただきたいんですが、彼らは土地を分割して、それぞれの割り当て地に定住するようになったわけですが、主なる神様への礼拝に使えるレビ族と言われる、十二部族の中の一族、レビ族だけはですね、その割り当て地が与えられなかったんですね。なぜかと言いますと、主なる神ご自身が彼らの割り当て地であったって書いてあるんです。どういうことかというと、神様からその割り当て地で、普通は割り当て地から得られる食料とかそういうものをですね、神様ご自身からいただくそういう立場にあったんですね。それは彼らが神に仕えるもので、畑を耕したりとか、そうじゃなくて、神に仕えることで、生きていたわけで。その分、神様が彼らにの割り当て地として、食べ物やそういうものを与えてくださる。そういうお方でとなってくださったということですよね。具体的には彼らは主への捧げ物によって養われていたということですね。つまり、レビ族の人たちは、他の部族が、主なる神に捧げる、その捧げ物によって養われていたということですね。旧約時代からそういう原則があるわけですよね。で、旧約時代の預言者たちも同じようで、人々から捧げられていたわけですよね。主に仕えるものとして。新約の時代にも、人たちとか、主の弟子たちがその働きに専念することができたのは、教会をはじめとする多くの人々の支えがあったからなんです。初代教会においては、パウロのように、天幕作り、テント作りですよね。自分でしながら、生活の糧を得て、宣教するという人ももちろんいたんですが、でも彼自身もですね、主の働き人が報酬を受けるのは当然のことだって手紙の中に書いてますからね。時の経過とともに、次第に教会が働き人を支える仕組みっていうものが整えられていったことが、歴史を見るとね、わかります。で、その後様々な変遷がありながらもなんですが、福音のための働き人、宣教のために使わされる伝道者たちを経済的に支えるということは、教会の大事な務めとして位置づけられて、ある意味今日に至っていると言っていいでしょうね。私のような牧師たち、あるいは伝道者たちが、教会の皆さんの捧げるものによって支えられているっていうのももちろんそうですし、海外に使わされている宣教師や開拓伝道者のための祈りとか献金がね、今でも捧げられて、そういう働きが継続されているっていうことも全く同じことですよね。これはずっと実は旧約時代からそういう原則が続いているっていうことになります。で、このことはですね、伝道者たちがそういう支えなしには働きを続けることができない者たちであって、つまり、他に支えとなるものを持たない者たちであったということを意味しているわけですよね。7節でヨハネが、この人たちは皆のために旅に出た人で、異邦人からは何ももらっていませんって書いてますね。で、巡回伝道者たちは使わされていった先で、その出会って福音を述べ伝えた相手から何かしらのですね、対価とか報酬を受け取るというようなことは、基本的にはしなかったってことです。これ教えてあげるからお金くださいっていうね。そういう料金を取るようなことはしなかったってことですね。そこでは、異教の偶像礼拝者である異邦人から、何かの支援を受けることを自ら拒んだという事情ももちろんあったんですが、ただ、それだけの理由では実はないようにも思うんですね。今でもそうですけど、教会に経済的な力がないために、やむを得ず服用しなければならない牧師や伝道者たちがたくさんいます。 私もそうやってやって、ある時期やってきました。できれば、主のしもべがその務めに先進できるように教会が成長しながら支えていくことを目指すのは、まあ、大事な姿勢であろうと教会としては思いますし、それほどまあ大げさな話としてではなくて、教会が主の働きに仕える人々を支えてもてなすことによって、かえって教会全体が祝福を受ける。それは確かなことなんだろうと思いますね。グレサブルも実は来年で20周年を迎えます。早いもんで。はい。2006年の9月からスタートしました。まあ、いわゆる支援団体とか基金があったわけではありませんから、果たして教会の運営は大丈夫だろうかと、牧師の生活は大丈夫だろうかとね、不安がなかったかといえば嘘になりますけれども、そんなこと不安ばっかりといえば、言っても間違いないんですが、まあ、しかし幸いなことにですね、最初の月からですね、調べてみたら、牧師謝礼っていうのはちゃんと出てるんですね。10万円も出たんですね、最初の月からね。もちろん10万円で生活のすべてが支えられるわけじゃないんですが、下手をしたらマイナスになってしまったら牧師がそれを補わなきゃならないっていう立場にありましたから、それを考えればね、ちゃんと幾ばっかのお金が出たっていうのは本当にありがたい限りなんですけれども、それから19年、まあ、グレチャペルは次第に成長して、狛江とか横浜でも礼拝が行われるようになって、まあ、人数ももちろんですし、献金もだんだん増えてきているということですね。教会の成長と献金額、その関係を考えるときに、まあ単純に私たちはね、まあ人が増えれば献金も増えるって考えますよね。これは間違ってはいないと思うんですが、確かにそういうこともあるんだと思うんですが、でも必ずしもそうじゃないなっていうのが牧師としての私の実感でもあるんですね。つまり、人数は同じでも献金が増えていくこともありますし、逆に人数が増えていても献金が減るってこともあるわけですね。20年もやってるとね。そういうこともあるわけです。いずれにしても献金っていうのは神様への感謝と喜びの応答であって、義務じゃないんですよね。はい。いわゆる、会費でもないんですよね。神様への感謝の応答であって、キリストの体である教会の成長と発展を喜び願う、その心の思いの表れの行為なんです。でそうであるとすれば、人が増えれば献金も増えるというのは、それはあくまでも人間の頭の計算であって、一方で神様への愛と捧げる喜びが満ち溢れる教会には、実は救われる人々も加えられてくるというのが、まあ、信仰的な計算と言っていいんでしょうかね。なのだと言えると思います。教会を成長させていきたい。そのためにも牧師とその働きを応援していきたい。そういう思いが一つになっていくときに、献金もそうですし、教会全体も成長し、繁栄していくということが言えるんだろうと思いますね。さあ、ここで6節をもう一度読みます。6節。彼らは教会であなたの愛を証ししました。どうか神に喜ばれるように彼らを送り出してください。ガイオの家に迎え入れられて、そこでもてなされて送り出された巡回伝道者たちが、次の教会を訪れたときにですね、そのガイオのことを証ししたっていうわけですよね。しかも、あなたの愛を証ししたって書かれてますよね。愛されたっていう感覚があったわけですよね、ガイオによってね。続いては、どうか神に喜ばれるように彼らを送り出してくださいって書かれてますけど、実はこの部分、新改訳2017っていう、訳ですと、こうなってるんですね。あなたが彼らを神にふさわしい仕方で送り出してくれるなら、それは立派な行いです。ちょっと訳がだいぶ違いますね。もう一度読みますが、あなたが彼らを神にふさわしい仕方で送り出してくれるなら、それは立派な行いですって訳されてるんですね。巡回伝道者たちを神にふさわしい仕方でもてなして送り出すことは、もちろん神様に喜ばれることであって、立派な奉仕であるっていうことですよね。まあ、前回学んだように、ここに出てくるガイオという人物は、これについては、詳しいことはほとんどわかりません。わかることは何かといえば、彼が愛された人であったという事実だけだ。これ確認しました、前回ね。そしてこのガイオが愛された人であったということを、私たちがさらに確かなこととして知ることができるのは、実は彼が愛された人であるとともに、愛する人でもあったっていう。その事実から、その愛された人でもあったってことが確認されると考えていいんじゃないでしょうか。 ね。ガイオは神様に愛され、長老ヨハネに愛された人でしたが、同時にガイオもまた神様を愛し、教会を愛し、主に仕えるしもべたちを愛して、兄弟姉妹たちを愛する人であった。この愛する人としての姿から、愛された人としてのガイオの姿もまたよく見えてくると言って間違いないと思いますね。愛し、愛されるということですね。そしてそのようなガイオの姿を、教会は覚えていた。ちゃんと記録していたと言ってもいいかもしれませんね。教会で証ししたって書いてますけど、まあ今に置き換えて言えば、例えば私の教会もそうです。毎週、週報ってつきますよね。その週報に書き加えてね、公に報告されたり、記録されたと考えていいでしょうね。うん。あるいは報告されたと言ってもいいかもしれませんね。いろんな仕方で、ガイオの捧げた奉仕が、教会の人々にきちんと覚えられていたということです。もちろん、すべてのことが事細かに明らかにされるわけではないと思います。もともとみんなに知らせるために思ってやってるわけじゃないですから、それでもそれら一つ一つの奉仕が主に、神様に覚えられて、教会の集いで明かしされるような愛の技なのだということを、まあ私たちもよく心に留めておくことは大事なことなのではないかなと。ね、こういう小さな手紙の中にそういったことが書かれてあるってことはね、とても大事なことで、私たちも読み過ごしてはいけないことなんじゃないかなというふうに思いますね。で続いて8節でヨハネはこう言います。8節。だから私たちはこのような人たちを助けるべきです。そうすれば、真理のために共に働くものとなるのです。ヨハネはここで、ガイオだけでなく、私たち、ここにいる私たちも、このような人々を助けるべきであって、旅する伝道者たちを受け入れてもてなすべきだということを進めているわけですよね。すべきっていうのは、単なる命令ではなくて、実は聖書の中では、イエス・キリストがしてくださったことのゆえに、ということと深く結びついたすべきなんです。例えば、ヨハネによる福音書とか手紙を読んでいきますと、ヨハネがあなた方はこうすべきという命令形を用いるときには、いつもその背後にはですね、イエス様が私たちのためにこうしてくださった。それがモデルとなって、土台となって、その動機として語られていることに気づくんですね。イエス様はこんなことをしてくださった。だから、あなた方もこうしなさい。こうしていきましょうということですよね。だからこそ私たちがそういう行いに生きるようになるために大事なことは何だ、どういうことになると思いますか、皆さん。これとても大事なことですよね。時々私たちクリスチャンはね、とてもイエス様のようには生きられないって、そこでやめてしまう考えをストップしてしまいますけど、そうじゃないんです。イエス様のように生きるように召されてるんですが、でもそうなるために必要なこと、それは何かといえば、そのイエス様にまずじっと目を向けることなんです。イエス様がどういうお方で何をなさったか。主がどのようなお方で何をし何を語られたかっていうことをしっかりと見て、知って、理解して、心に深く受け止めるってことが大事なんですね。知れば知るほど人間って面白いですが、似てくるんです。あるいは変えられてくるんです。逆に言えば、知らなければ知らないままではですね、なかなか変えられようがないってことです。深く味わうと言ってもいいかもしれませんね。かつてイエス様は十字架を前にした最後の夜に弟子たちの足を洗いましたよね。そしてこう言いました。ヨハネの福音書の13章14節。これは一緒に皆さん読んでみましょうか。手法ありますよね。ヨハネの13の14節。はい。ところで、主であり、死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。単にあなた方が互いに足を洗いなさい、洗い合いなさいっていうだけの命令じゃなくて、主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのだからって言われてますよね。イエス様がそこまでしてくださったのだから、この主イエス様の愛によってあなた方も互いに足を洗い合うようにしなさい。イエス様に目を向けて、行くときに私たち初めてそれができるようになってくると言ったらいいんでしょうかね。あれ変えられてくると言った方がいいんでしょうかね。もうイエス様に目を向けなければなかなかこれはできないことだというね。またこうも言われました。同じヨハネの13章の20節。これも一緒に読んでみましょう。はい。はっきり言っておく。私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わしになった方を受け入れるのである。このイエス様の命令を受けて、実は ヨハネの手紙の1の中でヨハネがこう言ってるんですね。第3章の16節と4章の11節。ちょっとしつこいですが、これも一緒にせっかくですから読んでみましょうか。まず3の16。はい。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。そして4章11節。はい。愛する者たち。神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。で、みんな同じですよね。イエス様がこれこのようにしてくださった。だから、すべてこうなんですね。言葉や表現は違っても一貫しているのは、主イエス・キリストが私たちをここまで愛してくださったのだから、私たちも互いに愛し合うべきであって、互いに使い合うべきだというのが聖書のメッセージなんですね。御子イエス・キリストの十字架に示された愛、御子イエス・キリストを通して表された父なる神の愛、その愛で愛され、許され、受け入れられ、もてなされ、使わされている私たちだからこそ、私たちも主に仕える人々を受け入れるべきだと、御言葉は私たちに語りかけている。そして、今日読んでいるこの箇所でも、イエス・キリストが私たちを受け入れてくださり、愛してくださり、今日も私たちを養っていてくださるのだから、だから私たちも福音のために旅する人たちを受け入れるべきなんだと、そしてそのような働きを通してですね、私たちもそうすれば真理のために共に働くものとなるのですってヨハネ。ここは大事なところですよね。ただそうしましょうっていうところじゃなくて、そうすれば真理のために共に働くものとなるとヨハネが言って、真理のために共に働く。先ほども言いましたが、真理とは前回学んだように、イエス様ご自身のことです。であるとすれば、真理のために共に働くというのは、真理なるイエス・キリストのために共に働く。そういう同労者である。同労者、共に働くものですよね。巡回伝道者たちも、彼らを支えるガイオたち一人一人も、彼らは共に主のために働く同労者たちだということです。皆さん、そういう理解ってありますか？牧師がこうやって皆さんの前で説教してたり、いろんなことをね、奉仕したりする。皆さんがその牧師のために祈ったり、捧げたり、協力してくれたり。実は、牧師と同労者なんだ。共に働いている。その働きがあるからこそ、牧師の働きが成り立っている。裏を返せば、それがなければ、牧師の働きが成り立ちようがないってことですよね。そういうものとして、私たちは、教会は立て上げられている。その意思を変えていくとです。どっかで私たちは競争しちゃうんですよね。あの人はこうやってるけど、私はやってないけど、私はこうやってるけど、あの人はやってないとかね。そうじゃないんです。それぞれ役目が違っていいんですが、共に一つの目的に向かって、それぞれの役目を果たして一つとなっていく。それが教会の本当の姿だ。そして本当に教会がそのようにして一致していくときに、その教会は本当に成熟していくということです。単に人数が増えるというだけじゃなくて、本当に愛のこもった喜びにあふれた、そういう教会としてですね、一人一人が、そして教会全体が作り変えられていくということになるんだと思いますね。グレースチャペルはそういう教会でありたい、ますますそういう教会となっていきたいというふうに思いますよね。とは大事な教会とか奉仕というものを考えていくときに、とても大事なポイントになると思います。教会にはさまざまな奉仕の働きがあります。そしてここに、この箇所にも、巡回伝道者や、教会の牧師を支える、働きを支える愛の奉仕について記されているわけですが、まあ、誰もが伝道者や牧師と同じ働きをするわけではないわけです。しかし、ガイオのように伝道者や牧師を招き入れ、もてなし、送り出すという愛の奉仕をする人は、牧師と共に神に仕える同労者であるということ。巡回する伝道者たちの働きは、こういう人々の奉仕があって初めて成り立つんであって、こういう人々と奉仕の働きがなければ継続することは不可能だった。そういう意味で、まさにこれらの人々は同労者であって、共に神に仕えるチーム、家族であるということですね。この理解はとても大事だと思います。このグレッシャペルにもたくさんの同労者の皆さんの奉仕があって、初めて教会は、そして礼拝は継続されてきています。そして成長してきたと言って間違いないと思うんですね。神の家族、神の同労者、共に主を愛し、礼拝し、仕える仲間、それがグレーシャペルであって、真理であるキリストのために共に働く同労者の群れであるということ。 それを改めて確認し、心から喜び、感謝し、そして味わい続けていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。